皆さんおはようございます。
おはようございます。
10月に入りました。昨年の10月から第一コリントをですね、読んでまいりましたので、ちょうど今日で第1、第2と進みましたが、ちょうど1年になります。まあ、コリント教会とのですね、私たちの手紙を通じての交わりも1年間になります。これからも多くを学んでいきたいと思います。本当に第1、第2で2年ぐらいになると思いますが、これからもですね、多くのことを学んでいきたいと思います。この第二コリントというのはですね、第一コリントと比べると、パウロのこの、なんていうんですか、弁明ですね、パウロの弁明、いろいろパウロがいろんなことを言われてしまったことに対してですね、弁明をしているという性格があります。で、この、何度もお話してますが、この手紙の書かれた状況なんですが、最初にパウロはですね、この第2の前に第1コリントをですね、ずっと読んできた第1コリントをエペソという教会で書いていました。それは第1コリントの内容というのは、コリント教会にいろんな問題が起きてしまったものですから、それについてのですね、いろんなこの解決のためにですね、長い手紙を書いて、この手紙をテモテというですね、パウロの一番信頼する、側近にですね、持たせてコリント教会を送ったわけです。で、そうしますとコリントではですね、深刻な状態な事態が生じていたということですね。で、コリントではですね、パウロをよく思わない、ですからコリント教会はもともとパウロが開拓伝道して作った教会なんですが、パウロが去った後にですね、パウロのことをあんまりよく言わない新しい先生が来たわけですね。新しい宣教師、牧師が来てですね、パウロのことをあんまりよく言わないというか、結構批判したわけですね。批判したために、コリント教会の人がですね、だんだんそのパウロに対するですね、いろんなこの半分抽象のようなことをですね、信じてしまってですね、だんだんパウロから離れていってしまった。で、そういう状況があってですね、そのパウロがなんとか彼らの気持ちを取り返したい、彼らのコリント教会の人たちがですね、自分から離れていってしまったのをですね、もう一回引き戻したいという、そういう願いがですね、この手紙にあるわけですね。で、その新しく来た宣教師がパウロのことをいろいろ批判するわけですが、いろいろあったわけですが、そのうちの一つはですね、パウロがご承知のように伝道の間すごくひどい目にたくさんあるわけですね。もうとんでもない、仕打ちの刑とかですね、いろんな観難辛苦とも言っていいようなです、ね、伝道のために非常に苦しい思いをしていた。で、そのパウロはですね、この手紙の中でなんで自分がこんなに苦しんでいるのかと、その苦しみには意味があるのか、そういうことをですね、この語っているわけです。この第2コリントの大きなテーマというのは、パウロが伝道の中で受けた苦しみ、この意味は何なのかということをですね、パウロが説明している、今日の箇所もまさにそういう箇所なんですね。で、世の中にはいろんな宗教がありますね。キリスト教は非常に大きな宗教ですが、それ以外にもたくさんの宗教があります。で、多くの人たちが宗教に求めるものって何だろうかというと、やっぱり守ってほしいというんだと思うんですね。守ってほしい、私たちは人生生きていればいろいろこう苦しいこともですね、災難みたいなのがあるわけですね。いろんなことが起きる。で、なるべく私たちはそういうこの苦しい、災難がない人生を健やかに過ごしたいと、あまりこのアップダウンのないですね、平穏な人生を過ごしたいというのが私たちのみんなの願いだと思うんですね。これはもう人間であればみんなが持っている願いだと思うんですね。しかしですね、苦難の中には、自分が気をつけていればなんとかなるようなものじゃないですね。もう本当にどんな人にも等しく襲いかかるような苦しみ、苦難というのがあります。防ぎようがない、自分の努力ではどうしようもない、そういった努力でもですね、防げきれないような災いが起きないようにですね、そこを神様に守ってほしいと。ですから自分ができないところを神様に守ってほしい、そういうですね、一つの動機として熱心に神様を拝むってのがあると思うんですね。日本でも無宗教無宗教と言いながらもですね、こう元旦とかにですね、たくさんの人が神社仏閣に行くのはですね、やっぱりこの今年1年間平穏でありますようにっていうですね、あと何かこの受験とか出産とかですね、人生の大きなイベントの時には あの神社仏閣に行くのもやっぱりこれが、無事に行きますように、この人生の平穏を、ま、によってですね、やっぱりこう宗教に、ま、すがるというか神社仏閣に行くわけですね。ですからやっぱり宗教の一つの目的は守られたい、もうこのいろんな災いから守ってほしいというですね、まあ、そういう願いがあるわけですね。これはどの宗教でも多分等しく当てはまると思うんですね。で逆に言うとですね、一生懸命宗教を信じて一生懸命神様を拝んでいるのにこう変なことばっかり起きる、災いばっかり起きてしまう、まあ、そうなるとですね、この宗教にはご利益がないんじゃないかというふうに思うかもしれないですね。この宗教は一生懸命祈ってもですね、いろんなことをしても全然自分にはこの、まあ、ご利益というかメリットがないとなると、この宗教はなんか信心してもしょうがないんじゃないかという、まあ、そういうふうに思うかもしれない。あるいはですね、そうではなくてこの宗教自体が悪いんじゃないと、この宗教確かにちゃんと拝めばですねご利益あるんだけど、それでもいろんな悪いことが起きてしまうのはその信じてる人のね姿勢が悪いんだと、信じてる人の信仰の姿勢が悪いから災いが起きてしまうんだと、まあ、そういうことも見方もあるんですね。まあ、一見こう一生懸命信心深く装っているんだけれど、まあ、その裏ではですね神様に捧げられたお布施とか献金をこう盗んじゃうとかですね、自分の楽しみに使っちゃうとか、まあ、そういうことをしたらどうなのかと、まあ、そんな神様のものに手をつけたら、まあ、天罰が下るんじゃないかと、まあ、そういうこともあるんです。ですからまあ一生懸命信仰しているのにその人が不幸になってしまうのは、その宗教にご利益がないのか、あるいはその信じてる人自体がですね実は信じてるふりをして悪いことばっかりしてんじゃないかと、まあ、そういうふうに私たちは考えてしまいがちなんですね。でそれがまあ旧約聖書でもその大きなこのテーマが一番取り上げられているのが有名なヨブ記という話です。ヨブ記、ヨブさんというのはものすごく信心深い、もう立派な、もうどこから見てもですね、誇りが出ないようなですね、立派な信仰者で、この素晴らしい人なので神様はたくさん祝福をして、もう豊かな素晴らしい生活を送っていると、あ、これがまあ一つの理想ですね。一生懸命神様に祈って神様からたくさん祝福をもらう、まあ、しかしその予備に突然いろんなこのものすごいこういろんな災いがですね、いっぱい降り注ぐわけですね。あれおかしいな、予備は正しい人なのになんで神様を守ってくれないんだろうかと、なんでこの予備にいろんな、苦しみ災難が来るんだろうかと、どうして神は予備を守らないんだっていうふうに周囲の人は驚く、怪しむわけですね。それで彼らが下した結論というのは、まあ、ヨブっていうのは一見いい人に見える、正しい神様を信じてる人に見えるんだけど、実は隠れたところで私たちの知らないところでこうひどい罪を犯してるんだと、その罪に対する天罰として彼はこんな苦しみに遭ってるんだというふうにですね、そういうふうに人々考えたんですね。でヨブ、あなたはね罪を犯してるから悔い改めなさいと、そうすればこの災いは去るよっていうようなことをですね一生懸命ヨブに言うわけですね。でもヨブは実際そうじゃなかった。ヨブは別に悪いことしてなかったんです。悪いことしてないのにいろんなこの災いを食らっちゃったわけですね。ただ周りの人はそうは思えなかった。こんなに立派な人で豊かな人が急におかしくなっちゃったのは、実は彼に何か悪いことがあった、悪いことをしていたんじゃないかと、そういうふうに思うわけですね。でなんで周りの人はそう思ったかというと、神様は信仰している人を守ってくれるはずだっていう、そういう信念がですね周りの人にあったんですね。ですから守ってくれないということは彼のこう信仰がおかしいんだというふうに思ったわけですね。まあ、これはまあ一つですね、まあ見方としてありえますよね。いろんな立派な信仰を持っているような人が非常にひどい目に遭うのは、実はその人の信仰どっかおかしいんじゃないか、そういうふうに見るわけですね。でパウロもそういうことを言われたわけです。パウロのですね伝道活動ってこうもう本当に災難続きですよね。もう本当にこの第2コリントでこんなにひどい目に遭いましたってこうパウロはリストを作ってますけど、なんでこんなにひどい目に遭うんだと、やっぱりこの一生懸命神様のことを伝道して神様から使わされてるんだったら神様守ってくれるんじゃないかと。でパウロが本当に神の使いならば神様が守るはずなのに、なんであの人ばっかりこんなひどい目に遭うんだと、まあ、他の宣教師はそうでもないと、もうちょっとこうそんなに苦しまずにやってるのにパウロばっかり苦しんでると、まあこれはやっぱりパウロはですね、なんか実は悪いことしてんじゃないかと、まあ人によってはですねパウロは何かこう献金をこう騙し取ってるんじゃないかとか、そういうことを言う人もいたわけですね。 でパウロはですね、コリント教会とはちょっと複雑な関係でして、まあ、パウロは例えばマケドニアとかで、マケドニアのピリピ・テサロニケの教会からは献金を受け取っていたんですが、まあ、コリント教会からは何か理由があってですね、献金を受け取らなかったんですね。でも受け取れなかったんですけど、その代わりにエルサレム教会のために献金をしなさい、エルサレム教会に献金しなさいってことを盛んに言うわけですね。でその献金を集めるのがコリント教会を訪問する目的の一つだったわけですね。でそれを見てある人はですね、まあ、パウロはこういい格好してると、もう献金は受け取りませんと、あなた方に重荷を合わせないっていうかっこいいこと言ってるけれど、まあ、実はエルサレム教会を隠れ蓑にして私たちの献金をこうなんか集めてですね、自分のために使ってんじゃないかと、まあ、そういうことを言う人がいたわけですね。でパウロは手紙の中でですね、あなた方に重荷を負わせなかったにしても私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われていますっていうふうに、まあ、12章で書いてるんですけど、まあ、何かこうパウロは騙し取ってるんだみたいなことを言う人がいたわけですね。まあ、パウロは実際そんなことしてないわけですが、まあ、エルサレム教会の献金を一生懸命、ね、励ますわけですね。ですからそれについていろんなことを言う人がいたわけです。でそのある人はパウロがこんなにひどい目に遭ってるのはですね、こう神様の罰なんだと、彼は何か献金を自分のために使っちゃってるんだと、それで神様の怒りを受けて、こんなパウロひどい目に遭ってるんだというですね、そういうことを言う人もいたわけですね。ですからパウロはずっとこのしばらくですね、この、まあ、2章以降です、なんで自分はこんな苦しんでるのかと、自分の苦しみの意味は何なのかということをですね、一生懸命説明している、まあ、今日もそういう箇所なんですね。ちょっとそういう前提で今日の箇所を読んでほしい。ですから、まあ結構難しい箇所ではあるんですけど、パウロとしてはですね、自分に対するいろんなこう言われのない非難に対してですね、いやそんなことはないんだということをですね、説明するということも、まあ、動機としてあったわけですね。で今日のテキスト、まず最初のところですね、12節のところで、パウロはこの自分のこう伝道の予定について書いてます。で今までですね、パウロが伝道旅行の計画を何度も書いたって話しましたですね。1回2回と書いてきたわけです。でパウロはなんでですね、自分が伝道旅行の計画を書いたのか、まあ、その一番でかい大きな原因はコリント教会ですね。コリント教会がパウロに対していろんなことを言う、パウロに対してこのほとんどこう反乱状態ですね。パウロは良くないっていうことをですね、吹き込まれて、そうだとパウロはあんまり信用できないということをですね、言う人がいたので、ちょっとその状況を見かねてですね、慌ててコリントに行くということがあったわけですね。まあ、それでパウロは何度も計画を書いてるわけですが、まあ、今までの流れというと、まずテモテがまず第一コリントの手紙を持ってコリント教会に行ったと。でコリント教会に行って、そのコリント教会の状況があんまりひどいので、テモテがパウロ先生こんなことになってますよということを言って、でパウロがびっくりしてですね、すぐにコリント教会に行くわけですね。行ったんですけど、そこでですね、もうパウロに対するこう非難轟々ですね、パウロにこう中傷するようなことをですね、言う人がいて、暴言を吐く人までいたと。でパウロはもうその状況にも心を痛めて、もう帰ってったんですね。コリント教会にしばらくいるはずがすぐエペソに戻ってしまった。でそこで、エペソに戻ってですね、パウロは皆さんにこうコリント教会の皆さんに、反省を促すために、涙の手紙を書いたわけですね。まあ、その手紙は今残っていませんが、まあ、非常にこうパウロが苦しみの中で書いたのが、この2章4節にありますね。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きましたと言ってますね。まあ、この涙の手紙は残ってはないんですが、まあ、涙の手紙っていうぐらいですけど、すごい重たい手紙だと思うんですね。でこの手紙をですね、書いてテトスというですね、テモテともう一人テトスっていうもう一人のこう、まあ、右腕ですね、テトスさんに今度持たせたんですね。でテトスに持たせて第2コリントの前の涙の手紙をテトスに持たせて、その返事を待ったわけです。でまあ、これだけのね、一生懸命書いた手紙なんだから、彼らがこれを受け取って、反省してくれるだろうと願ったわけですが、テトスがなかなか帰ってこないんですね。すぐには帰ってこない。で電話も何もない時代ですから、テトスさんにどうなのかということをですね、聞いてもですね、テトスからの状況はわからないんですね。でやっぱりあれですよね、こう今みたいにこうインターネットとかですね、電話とか何でもある時代じゃないわけですね。でずっと遠くのコリント教会に行って帰ってこないと。でパウロはもう心配でしょうがないですね。大丈夫だろうかと、 テトスが何かまたひどい目に遭ってんじゃないかと、テモテみたいにまたこうトラブルが起きてですね、でまたこう大問題になっちゃってるんじゃないかと。で下手すると テモテが何かこう、テトスがですね、コリント教会の人からひどいことされてるんじゃないかと、で心配でしょうがないんですね。でどうしたかというと、まあ、エペソを離れて北上してトロアスに行ったんですね。トロアスに行くと、まあ、テトスがですね、こう陸路を帰ってくると、こう北からこうまた南に下ってくるはずなんで、こう自分の方もですね、北に登ってですね、テトスとどっかに早く会えるように北上してってですね、トロアスに行ったんですね。でそこで、テトスが帰ってくるのを待ったわけです。まあ、でもただ行くだけじゃなくて、こうトロアスに来たので、まあ、ここでも伝道しようと思って一生懸命伝道したわけですね。でそれが非常にうまくいった。神様が門を開いてくれたので、テトス、トロアスでの伝道はうまくいった。人々は耳を傾けてくれる。なんだけどまだテトスが帰ってこないですね。せっかく伝道うまくいってるんだけど、テトスが帰ってこないで心配でしょうがない。それでですね、順調だったのに、このトロアスの伝道を切り上げて、さらに北に登ってこうマケドニアへ行くわけですね。早くテトスに会いたい。でずっとこう北に登っていって、マケドニアまで行って、そこでやっとテトスに会えたってことなんですね。それでテトスから聞いたところによると、コリント教会の人はですね、パウロの涙の手紙を受け取って、あ、ちょっとパウロ先生にひどいことしたということを反省してですね、このパウロに暴言を吐いた人に、まあ、こう処分というかしてですね、パウロと和解したい、まあ、そう願ってるということをですね、テトスから聞いて、パウロは大喜びするんですね。ですから、まあ、今日の手紙というのは、その涙の手紙をテトスが持ってってですね、で返事がずっと来ない。でパウロがもう心配でしょうがないんで、だんだんこのエペソからトロアスからマケドニアまで行ってですね、やっとそこで、テトスに会えたと。でコリント教会の人が、あ、ちゃんとパウロとですね、これからちゃんと和解したいと願ってると、反省してるんだよってことを聞いて大喜びするわけですね。で、まあ、14節で、しかし神に感謝しますっていう、感謝します、まあ、ここまでは分かりますね。ですからパウロはコリント教会との関係を修復したいと願っていて、でコリント教会はパウロの手紙を受け取って、パウロにこう反省の意を伝えてですね、これからまた仲良くやっていきたいということを伝えてきたと。で喜んでいるわけですが、でこの14節ですね、ここがちょっとこの非常にこの不可解なんですね。でここにパウロは、神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加えてっていう書いてますね。でここを読むとですね、何かこうパウロがですね、キリストによるこう勝利のパレードのこう一員になったというふうに聞こえますよね。まあ、勝利のパレードというどういうのかというと、例えばこうプロ野球で優勝する球団とかですね、オリンピックで金メダル取った選手とかですね、こうなんかこう東京の目抜き通りをですね、銀座とかをこうパレードしますよね。こうやってこう手を振ってですね、勝利の行進ってやりますよね。でパウロも自分もその勝利の行進に加わったんだっていうふうに喜んでるのかなと、パッと読むと思えるんですけど、これこういうことじゃないんですね。この言ってることは、パウロが、勝利の行進の一員に加わったと言ってるんじゃないんですね。実は全然逆なんですね。そういうことじゃなくて、まるっきり違うことを言ってるんですね。でこれとちょっと関係のある箇所でですね、以前読んだですね、第一コリント、ちょっと戻ってみたいんですが、第一コリントのですね、4章9節ですから、皆さんの322ページですね、322ページをちょっと見てみたいんですが、4章9節をですね、ご覧いただきたいんですが、こう書いてますね。4章9節読みしますと、私はこう思います。神は私たち使徒を、これ資材に決まったもののように行列の信頼として引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこのような見せ物になったのですって書いてますね。ですからパウロは実はこのイメージを使ってるんですね。勝利のパレードっていうのはですね、今言ったこの、プロ野球選手とかですね、オリンピック選手っていうのはこう優勝した人、金メダリストだけが行進しますよね。でパウロの時代の勝利の行進っていうのは、まあ、基本的に軍隊の行進なんですね。例えばローマ帝国はですね、どんどんどんどんこう地中海の全域を征服して、次々とですね、侵略を繰り返して、勝利を得ると。でそうするとですね、凱旋するんですね。こう将軍がですね、このまず凱旋の先頭に立って、行くと。 でその勝利のパレードの一番しんがり尻尾にはですね、敗軍の勝が見せ物になっちゃうんですね。負けた人たちが一番最後にこの後ろ丘なんかですね、こう縛られてですね、こうもう裸みたいな格好で引っ張られると。ですから、うん、一番トップにはですね、勝利の人がね、こうやって将軍がこうやってパーッと手を挙げてやってるわけですけど、一番最後にはですね、負けた人たちが晒し者、見せ物として引き出されると。でパウロは自分がそうだったって言ってるんですね。私は感謝しますと、私はこの敗軍の将として、この勝利の行進の一番最後にいるんですよって言ってるわけですね。でこの人たちはどうなるかというと、負けた人たちですから、ローマの神々の生贄として殺されちゃうんですね。ですからこう引っ張られて最後に殺される、あるいはまあ殺されない場合は奴隷になっちゃう、まあ、一応見せ物にされるこう奴隷になってしまう。ですからパウロはですね、この自分は敗軍の将のように主にあって屈辱を受けてる、受けるために行進に加わってると、それを感謝しますって言うんですね。なんだかわけわかんないですね。こう勝利のね、行進の勝利のことを神様ありがとうっていうふうに言うんじゃなくて、まあこの屈辱のですね、パレードの生贄としてこう引き出されてる。なんでこれが神様に感謝するのかっていうのはよくわからないわけですね。ですからこの箇所をですね、さらっと読むと、なんかこう、パウロがテトスとあえてですね、自分は勝利の行進に加わってるっていう言ってるように見えるんですが、逆なんですね。この文法をよく見ると、自分はなんていうの、負けたものとして連れていかれてるって言うんですね。でこういうですね、まあ、負けた敗軍の将、殺される運命にある将のにですね、自分の伝道を例える、なんかこうグロテスクなわけですね。どうしてこういうことをしたのか、なかなかこれ聖書の解釈者たちを悩ませてきたところですね。これは特にこのそういうふうに読むのはおかしいんじゃないかというふうにですね、いろんな長年ですね、何百年間もですね、こう問題になった箇所なんですが、まあ、ここでですね、なんでパウロはそういうことを言ってるのかというと、まあ、簡単に言えばですね、パウロは自分の伝道を十字架に向かったようにイエス様と重ねてるわけですね。イエス・キリストのようにこう彼も行進の推移にこう十字架にかかる道のりを歩んだわけですね。ですから自分の伝道活動をですね、イエス様の苦難の生涯に重ねてるわけです。でイエス様のように歩めることを感謝しますと。イエス様が歩めるっていうのは、そのなんて言いますかね、勝利のですね、勝利に重ねてですね、栄光に満ちたっていうんじゃなくて、もう逆に苦難の道を歩んでる、自分は主イエスの道をたどってることを主に感謝しますと言ってるわけですね。で何が目的かというと、パウロのですね、目的というのは簡単に言えばイエス様を紹介することです。イエス・キリストを人々に示すこと。でそのためにパウロは自分の言葉だけじゃなくて、自分の生き方そのものでイエス・キリストを示そうとしたわけですね。ですからキリストの香りっていうのはですね、まあ、十字架の香りですね。こうイエス・キリストの香りってこう香ばしい、なんかこういい匂いっていう意味じゃなくてですね、こう苦しみに満ちたイエス様の十字架での苦しみの香りを自分は人々に示してるんだと。ですから普通に考えるとちょっとこう気持ちが悪いですね。こう何かこう勝利のですね、素晴らしいこう行進とかですね、香ばしい香りっていうんじゃなくて、イエス様の十字架を自分はこの身に伝えてるんだということを言うわけですね。まあ、このことはパウロ繰り返し言ってるところですね。もう一回ちょっと第一コリント振り返りたいんですが、第一コリントの1章の23-24ですね、318ページ、もう一回第一コリントをですね、まあ、去年読んだところですが見てみたわけですが、第一コリントの1章23-24節ですね、こう書いてます。しかし私たちは十字架につけられたキリストの別体なんです。ですからキリストってのは王ですね。だ王様だから、十字架につけられた王様を述べ伝えてるところですね。非常にわけが分かんないですね。ユダヤ人にとってはつまずき、そうですね、王様がなんで十字架かかるんだ、異邦人にとっては愚かしい、なんで王が十字架かかるんだと、まあ、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのですってことを言ってるわけですね。ですからこのようにパウロは再三この第一第二コリントでひたすら言い続けてるのは、この死に至る道ですね、十字架に至る道、この道が実は命に至る道なんだという、愚かに見えるけど実は神の知恵なんだということをですね、このことを繰り返し語ってるわけですね。でこれがやっぱり分かんないんですね。私たちにもよく分からない、なんでそんなひどい生涯がですね、まあ、イエス様がナポレオンとかですね、アレキサンダー大王みたいにですね、こう次々と勝利をして こう世界を征服するっていうならまあ分かるんですけど、もう全然逆なわけですね。逆にこう殺されていく、そういう人がなぜその命の道なのかっていうですね、この矛盾に満ちたことを言ってるわけですね。でやっぱりキリスト教が難しい、分かりにくい原因が一番ここにあると思うんですね。私たちの普通の感覚で、私たちがどういうのが好きかというと、強いものですね。あと美しいもの、かっこいいもの、まあ、こういろんなドラマでもですね、まあ、あの何か子供の見るようなものであっても、やっぱりこうかっこいい人とかね、美しい人っていうのがこう主人公なわけですね。で、あの自分があやかりたいっていうのはそういう人なんですね。やっぱ大体こうドラマとかですね、まあアニメでもいいんですけど、そういう主人公ってやっぱかっこいいですよね。もしくは美しいと。しかしキリストは弱いもの、醜いもの、かっこ悪いものになったということですね。しかし英雄というのはアンチヒーローみたいな感じですね。そういうことであると。でそのような人の生き方が私たちに命をもたらすっていうのがキリスト教の言ってることなんですね。キリスト教はよく分かんないっていうのはそこにあると思うんですね。こう分かりやすくないんですね。やっぱりこう普通だったらこうね、あのかっこいいものがいい。でもイエス様みたいな十字架にかかって血みどろで死んでいく、どこに救いがあるんだってことなんですね。でパウロはですね、あのこのイエス様の真理ですね、十字架の真理というのを言葉、まあ聖書を読んでますけど、言葉だけじゃなくて自分の生き方で示そうとしたわけですね。でパウロが再三言ってるのは、自分の苦しみはそういうことなんだと、まあ、自分も十字架を背負って歩いてるんだと、だからこんな苦しんでるんだと。でパウロのなんで苦しむかというと、これイエス様を伝えるため、イエス様を示すためだってことですね。でこういうパウロの十字架の歩みに対して、まあ、人々の反応が分かれるわけですね。でイエス様の生涯についても人々の反応が分かれた。イエス様のこの十字架にかかって死んだことを見てですね、つまずく人もいっぱいいたんですね。いやあれは彼女、あの人あんな力もあって言葉もすごいのに、なんであんな死に方するんだと。あんな死に方するってことは神様呪われてんだと。きっとあれは偽物なんだと。あの死に方が彼のが本物じゃないことを証明してるんだっていうふうにつまずく人もいっぱいいたわけですね。逆にそれを受け入れる人もいた。いやあの生き方にこそ真理がある、命があるっていう受け入れる人とは分かれちゃったわけですね。まあ、そういうふうにイエス様の生き方というのは人々のですね、反応が、まあ、2つ割れちゃったわけですね。でパウロについても同じです。パウロの生き方もですね、なんであの神のしもべなのにですね、こんなにひどい目に遭ってるんだと。おかしいじゃないかと。ある人にとってはこれもう死の匂いがするもの、理解できない、目を染めたくなるものと。しかしある人にとってはそれは命へと至る香りなんだということですね。ですからパウロはこう言ってます。私たちが救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのですということを言ってますね。ですからあのパウロの生き方っていうのはですね、あの、まあ、普通に見るとこう全然かぐわしくないですね。この何かこう苦しみ満ちていて全然こうもう何か触れたくない、そういうものなんですが、しかしパウロはその神の前には、神にとってはかぐわしい香りなんだってことを言うわけですね。普通はちょっとね、十字架で苦しんでる人を見て かぐわしいなんて思わないんですけどね。これはパウロはこのキリストの生き方、またそれキリストに習う自分の生き方がかぐわしい香りだと言ってるわけですね。ですから人々の反応分かれちゃうわけです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りですから、もう本当に十字架で死ぬんだから、もう死に至る香りではないかと、まあ、しかしある人にとっては命から出て命に至る香りだと。ですから全くこの同じものを見ても全然こう理解が分かれちゃうんですね。イエス様の生涯というのは分かりやすくない、もう本当にどんどんですね、こう分かりやすく、勝利を得て、どんどん世界の王様になるっていう生き方じゃないわけですね。逆にこうどんどん下っていくような人生ですね。十字架にかかって死んでいくと、その生き方が命へ至ると。でパウロはもうこの難しいことをですね、十字架の福音、十字架というですね、人間には理解できないようなことを伝えようとしてですね、まあ、その伝えるために言葉だけじゃなくて自分の生き方によってキリストを示しているということを再三こう言ってるんですね。第2コリントのテーマは一言で言えば、自分の苦難はイエス様の人生を繰り返しているんだと。でイエス様のあの生き方を繰り返すよってイエス様の死の意味をですね伝えてるんだってことをですね言いたいわけですね。 ですから自分のこの苦難の生涯、パウロの苦難の伝道人生はまさにですね、命に至らせる務めなんだということを言ってるわけですね。でパウロはですね、まあ、こういうことをですね、ずっとこの手紙で言ってるわけです。ですからなかなかこの手紙っていうのは、なんでこんなパウロが自分の苦しみを強調するのかと、それは別に俺はこんなに頑張ってるんだと、こんなに苦しい思いしてやってるんだということをアピールしたわけじゃなくてですね、これはイエス様の生き方を示してるんだということを言ったわけですね。まあ、それと同時にやっぱりパウロはやっぱりね、自分に対する批判を意識してるんですね。もうひどいこと言われてると。で特にこう献金ごまかしてるみたいなことは絶対にそんなことしないということを強く言いたいわけですね。ですからパウロは、私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはしていない、売ってはいないんだと。まあそのあんまり言いたくないんですが、いつの時代も宗教を売り物にして金儲けに使うような、やっぱり人っているわけですね。どの時代にもあるわけですね。まあ、ただもちろんイエス様も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るようにと定めておられるというのもパウロも書いてますので、まあ、あの福音の働きによってこう報酬を得ることは悪いことじゃないんですが、その報酬をもらうこと自体が目的化してはいけないということですね。まあ、それはあの、まあ、福音の働きのために伴うものであって、それをなんかお金を目的にしてはいけないということは当然あるわけですが、でパウロは自分は絶対そんなものじゃないことを言ってるわけですね。私は真心から神によって神の福音を語っているんだと強い口調で言ってますね。でそうでなければなんでこんなひどい目に遭うんだと、世間の常識からすればもうバカバカしいことをやってる、苦しいことをやってる、まあ、それは神様のためなんだということをはっきり言ってるわけですね。でパウロってやっぱりこう結構傷つきやすい人だと思うんですね。この手紙読んでるとですね、まあ、強い人ではあると思うんだけど、やっぱりここまで自己弁護を一生懸命やるってことは結構傷つきやすい、人の批判にも敏感な人だと思うんですね。やっぱりそんなに人から言われてですね、馬耳東風で平気でやられる人じゃなかったと思うんですね。ですから一生懸命自分のことをですね理解してほしいとですね、まあ、この手紙を書いてるわけですね。でまあ、ここまでパウロに自己弁護させてしまうようなですね状況に追い込んでしまったのはちょっと本当に気の毒だなと思うんですけど、まあ、やっぱりですね、まあ、同時にですね、やっぱりこういうパウロのですね自分のことを一生懸命伝えようという努力もですね、見習った方がいいのかなという気がしますね。私たちって結構誤解されてもですね、もう誤解を解くためにこう努力するんじゃなくても諦めちゃったりですね、もうこの人はいいやというふうにですね諦めちゃうケースが結構多いと思うんですね。こんなにもうこんな人に何言っても無駄だっていうですね、あの誤解されたらもうこの人とはいいやというですね、あんまりこう誤解を解こうとして一生懸命頑張らないというふうな、もうかえってこの関係を断ってしまって、もうこれ以上傷つきたくないっていうなってしまうと思うんですが、まあ、パウロはやっぱそこをですね一生懸命この誤解をそのままにしてしまえば人間関係に戻らないってよく分かってるんですね。ですからすごい一生懸命こんなすごい手紙書いてですね一生懸命回復しようとしてるっていうこの努力ですね、まあ、これ私たちも見習うべきなのかなというふうに思いますね。私たちは誤解されるとですね、まあ、誤解させた自分が悪いんだなとか自分を責めてしまってもうこれでいいやってなってしまうこともありがちなんですが、やっぱりパウロのようにですね一生懸命この誤解を解くためにですね努力するっていう姿勢ですね、まあ、日本の伝統ではこう割とこう黙って去っていくみたいなのが多いんですけど、そうでなくて一生懸命ですね、自分の気持ちを伝える努力も大事だなということをですね手紙を読んでると思わされますね。本当にパウロのこのちょっとくどいぐらいですね一生懸命書いてるわけですが、まあ、ここまでやってですね、そしてコリント教会との関係を修復していった、まあ、この努力はですね私たちも見習った方が良いというふうに思わされます。まとめになりますが、この第2コリントはパウロのこの弁明という性格が非常に強いんですね。パウロはこう自分に対するいろんなこう非難を受けてですね、一生懸命こう弁明していると。で今日はその一つであると。でその今日の大きなテーマ、まあ、これからも大きなテーマなんです。なんで自分がこんな苦しんでるのかと、あるいはなんで神様はパウロを助けないのか。でその答えはもう簡単なんですね。イエス様を苦難の生涯を送ったんです。イエス様を正しいのに苦しんだ。で神様を助けてくれなかった、まあ、助けてくれないという言い方は語弊がありますが、まあ、そういうですね苦難の生涯を送っていた。でその最後は神様からも捨てられるように死んだわけですね、まあ、そのイエス様の生涯が自分を繰り返してるんだと。そしてイエス・キリストを言葉だけじゃなくてこう生き方で述べ伝えてるんだということですね。これは本当に大きな教訓だと思うんですね。 私たちも周りの人にこう福音を伝えたい、イエス様を伝えたいと願うわけですけど、どうしてこんなにいい話が伝わらないのかなと、イエス様の素晴らしい教えがどうして伝わらないのかなというふうにいぶかるときですね、やっぱりこの私たちは語るだけじゃなくて、イエス様を示す必要があるのかなと。イエス様について語るんじゃなくて、イエス様を示す、まあ、もちろんこの私たちがいきなりイエス様のように生きるのは無理かもしれませんけれど、しかしです、小さなことでもですね、イエス様のように親切に、イエス様のように謙虚に振る舞う、そういう努力をしていく。そうするとですね、今まで全然そうじゃない人がですね、こう少し生き方を変えるとですね、それだけでこう周りの人にすごいインパクトあったんですね。あれ、あの人変わったねと。どうしたんだろうと。まあそういうことですね。やっぱりイエス様のことをでこの人生において示すということを努力すると、その人の生き方変わるわけですね。言葉だけでいくら言っても通じなかった人が、生き方によって、あ、イエス様ってこういうことなのかっていうふうに、ね、伝わるってことがあると思うんですね。ですからパウロの言ってること、パウロの、まあ、彼は素晴らしい手紙を書いてですね、本当にこの手紙だけでこの世界を変えた人ですけど、でも、もっと言うと彼の一番の目的は自分の生き方そのままでキリストを示そうとしたわけですね。でそれによって彼の伝道は実際進んでいったわけです。このように言葉だけじゃなくてその行動でっていうことを私たちはイエス様を伝えるで非常に大事だと思うんですね、まあ、そういった生き方ができるように力を与えてくださるように祈りたいと思います。お願いします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はパウロが自分の伝道生涯の苦しみの意味について語っているところを学びました。パウロの苦しみとはイエス様の苦難をなぞり、イエス様の姿を人に示すためであることを学びました。私たちは小さなものですが、パウロのように私たちの歩みを通じて周りの人たちにイエス様を示すことができるように、私たちに力を与えてください。我々の救い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。